おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
オックスフォード大学のアリソン教授の本と開業医をやってらっしゃる土井理沙先生の放射能に関する考え方を2つ並べてみたわけでありますが、アリソン教授は原子力について今必要なのは核を学ぶことである。確かに放射性物質は危険である。先生はこう言っています。しかし CO2 はどうなんだ。君たちはついこの間まで CO2 が最も危険だと叫んでいた国民ではないのか。危険を知らずに使い続けた化石燃料が地球全体にどれほどの負担をかけているのか、君たちは知っているのかと言います。一番終章、教授はこれ慌てて付け足したんでしょうね。本の、放射能と理性の中で福島第一原発取り上げてらっしゃいます。わざわざ、
はい、
そして、このウェード・アリソン、オックスフォード大学名誉教授はこう言って、おります。福島原発を取り上げている日本のメディアは脅威の規模を、その恐ろしさを情報ではなくパニックとして広めている。東電原発で30人の作業員が100から250ミリシーベルトを浴びている。ただし東電の原発で働く職員たちはぜひ頑張ってほしい。チェルノブイリでは2000ミリシーベルトで急性の障害、これは出ていないんだと。吉田所長以下のですね、作業員たちの工程作業、これは実にクールであった、今もクールであり続けていると本の中では評価していらっしゃいます。
はい。
私たちがこう考えなければいけないのはですね、前の週に言いましたがチェルノブイリという地名、スリーマイルともそうでありますけども、ここで最もですね、様々な人々を苦しめたのは強制移住だそうであります。
うん、
強制的にチェルノブイリを追われた人たち、そして地名そのものがまるで病のように扱われたという事実に関して、最もチェルノブイリの人たちは苦しんだと言います。
ストレス
ですね。そういう意味で私たちはこのことを絶対学ばなければならないと思います。さあ、かなさん、この2冊の本ですね、このあまりの違いは一体何なんでしょう。
はい、
実はこのあまりの違いこそ放射能の恐怖なんですね。これほど違うんですよ、差があるんですよ。
はい、
とにかく脱原発を目指しましょう。私も大賛成であります。そのために核を学びましょう。目指すは脱原発。おそらく脱原発が完成するのには100年の歳月がかかります。でも100年間、もう私はそれほどの余命残っておりませんが、しかし残りの余命すべてもやっぱり核を学び続けようと思います。その覚悟が今一番必要なのではないかな。
はい、
というわけでございましてですね、ちょっと中途半端になってしまいますが、今日でですね、放射能と理性というこのまな板の上の材は終わろうと思います。
はい、
本年はいろいろ原発関係の発言が続いたもんで、朝の番組にふさわしからずとかですね、お前はいくらかもらってんじゃないかとかですね、いろんなご意見をいただきましたけども、はい、でもこれは8月の暑い盛り、懸命に原発関係の本を読みまして勉強した思いを、本の例を挙げつつ語ったわけで、ございます。反対意見のあることは重々承知で、また必ずお手紙おはがきいただいて、その時にお答えしたいと思いますが、実はくどいようですが、
はい、
もう原発行くとこまで行ったからね。
はい、
このおじさんは思っただよ。
何ですか？
原発の始まりまで行ってみようと思ったんだよ。
原発の始まり？
そう、
始まり、
アインシュタインですよ。
アインシュタイン来ましたか。
はい、アインシュタインが発見した E=MC².
あ、はい、
これが原発の始まりなんですよ。うん、今日からアインシュタインまで登ります。
はい、
なんで体が半分逃げかかってんだよ。
いやいやいや、わかりやすいお
話。肩がオープンだよ。半身になってるよ。
ゴルフじゃないんですか。 わかりやすいお話を。
これがね、俺はまた本当にね、いいな、いい運命を歩いてるなと思ったけど、
はい、
もう書くの話はやめようと思って本屋さんにふっと入って、でもな、やっぱなんで書く原子力なんてものがこの世の中に生まれたのかな、やっぱりアインシュタインがああいう方程式を作ったからだなと思って、ふっと書棚を見たら本がありました、
はい、
本のタイトルはブライアン・コックス・ジェフ・フォーシー著、紀ノ国屋書店発売、なぜ E イコール MC 事情なのか。
わー、
なんとすごいことに私に嫁と言わんばかりの本でございまして。
縁があるんですね。
私が読まなきゃ誰が読む。明日から始まります、なぜ E イコール MC 事情なのか。